元友のバイクライフ。この番組は 7.fm784 パブリックボックスより放送してます。はい、こんばんは。11月4日金曜日になりました。寒くなりましたね。もうバイク乗るのも寒くて寒くて、今ね背中にですね、あの熱いやつね、名前言えませんからね、あのシチール剥がして背中にピチャーとつけてね、やつをつけてですね。
それカイロのことですか？
あ、いいんですか？
カイロぐらいは大丈夫だと思いますけど。
あ、そうですか。
はい、
いいんですか？
商品名じゃないから大丈夫ですか？
うちうるさいですからね、番組が。そうですか、はい、そうそう、カイロですね、春カイロですね。はいはい、他の、あ、ダメですね。はいはいはい、まあ、そうつけて走るんですけども、はい、どうですか、バイク乗ってはってね、あの寒い、皆さんどんなね寒さ対策ね。
あ、うん、そうですね、私は今スクーターで、
はいはい、あ、奈良潤さん、
はい、奈良潤です、こんばんは、はい、あの握るグリップのところが、はい、暖かくなってくれるものなので、
グリップヒーター、
はい、助かってますね。は
い、
はい、やっぱだいぶ違うでしょ。
そうなんですよ、もう ね、あのじんわりとあったかさが、
はい、ちなみにグリップヒーターだけですか、はい、あのカバーはついてますか？
カバーはついてないですね。
よかったですね。なんかカバーつけたらねおばあちゃんバイクになってしまいますからね。
いやいや、あれもねやっぱり安全性を追求しようとすると、はい、そうやってね、はい、ぬくもりも大事ですからね。
カバー入ってたらね、こう手がこううまいことブレーキ効くのかなという気がするんですけどね。
やっぱりね寒くてこう、ね、手が動かないよりはいいかもしれませんね。
ヒーターやったらね手がね十分動くと思いますんでね。はい、はい、さあ今月のゲストはですね、前回に続きなほこ先生に来ていただきました。なほこ先生こんにちは。
こんにちは。
はい、なほこ先生もね、先月もとても元気ななほこ先生のことをいろいろと知れたんですけども、はい、今回はですね、なほこ先生の現在の活動についてお話をお伺いしたいと思うんですが、
はい、
現在はどんな活動をされてるんですか？
今はですね、あの昔自分がずっとあのレース活動をやってたのを生かして、まあ、週末に、まあ、そういうレースで楽しむ、皆さんに、まあ、簡単なあのライディングレッスンっていうのをやらせていただいてます。
はいね、このなほこ先生は、はい、レースにもガンガン出ていらっしゃる、はい、いらっしゃったということなんですけども、
はい、
このあたりちょっと、
そうですね、もう私も実際にはバイクを乗り出してから、あの、まあ、バイクのレースがあるというのを知ってからは一度は自分も出てみたいなっていうのをずっと思ってまして、で、あのたまたまあの手軽にできる 50cc のミニバイクのレースが あるよというのを知り合いから聞き、で、まあ、そこからがあのちょっと私のレース人生の始まりになってしまうんですが、あの、まあ、初めは右も左もわからないので、エントリーどうしたらいいのとか、あのバイクの整備するものみたいなのがすごくあったんですけど、まあ、その辺は周り あのお友達にいろいろ教えてもらいながら、初めて出たレースで、あの、まあ、あの予選があり決勝っていう形になるんですけど、もうあまりの緊張に、うん、そのスタート そのシグナルをあの変わった瞬間にもうエンジンが止まってしまったんですよ。
あ、
エンストですか？
エンストっていうのですよね、はい、もう本番の ものすごい大事なところで、うん、エンストをしてしまって、はい、もうあの他の周りはの子はもうみんなブワーッとこうスタートで行きますよね。もう一気に一番最後になっちゃって、
はい、
でもそっからもうあの一番最後になると、はい、何が悲しいかって言ったら、周りのギャラリーの人の注目を全部浴びちゃうわけですよ。
逆にね。
逆に。いや、もう恥ずかしいと思って。で、そっから急いでエンジンをかけるんですけど、もう心臓口から飛び出そうなぐらい緊張してるわけですよ。
はい、
で、まあなんとかエンジンをかけてスタートするも、もう焦ってる、はい、もう緊張しまくりで力も入ってて、はい、もう3回ぐらいこけちゃったんですよね、
はい、
でそれで、まあ、ゴールしたのが一番初めのレースで、もうなんて自分はもう不甲斐ないと、こんなんであの周りの子はなんであんなに上手に走れるんやっていうのから、うん、もうやっぱりこうあの自分ももうちょっとああいうコーラみたいに上手に走りたいなっていうふうに思い出して、そっからもうちょっとレースに勝つには練習が必要だよと 何でも、うん、あのぶっつけ本番は良くないと、はい、いうのを学び、あそうかそうかと、じゃあ普段からちゃんと練習をしないとダメだなっていうことで、あの週末にサーキットに通うようになって、でそれからスタートの練習もちゃんとやり、であのこけてもすぐ起こして走れるような練習もいろいろ積み重ねながら、まあ昔はシリーズ戦をずっと出てたので年間通してまあ大体8000あのレースが8回ぐらいあるんですけど、うん、まあ、それをもうずっと定期的にもこなすことによって、あのちょっとずつレースにも慣れてきて、でだんだん自分の順位も上がってくるんですけど、はい、上がってくるんだけど、あの中にはあまりにもこのもう気を張りすぎて用意ドンってなったスタートした瞬間1コーナーでピャーっとこう一周も回らずに終わってしまうレースとかもあって、うん、まあ、結構そういう経験をやりながら今あの、まあ、一応目的はそのレースで勝ちたいと、
はい、
優勝したいっていうのが目標になるんですけど、それをするためには自分には何が足らないかっていうのを常にねやっぱ教えてくれるというか、そのレースに出ることによって、うん、あの今の自分の足らないところっていうのを常になんかこうあの教えてもらってるような感じで、 それをちょっとずつ磨きながら、あのちょっと技術も精神面でもちょっとこう鍛えられてきたみたいなのがありました。
その初レースは今から何年ぐらい前になるんですか？
いやもうね多分15年ぐらい前になるかな。
そうなんだ。元友さんどうですか、はい、なほこ先生の噂っていうのは聞こえてきたりするんですか？
結構ねあの奈良県のバイク屋さんでいろいろお話は聞いてました、
うん、どんなどんな、
あ早い子がいんねと、
うん、
ちょっと変わってるでとか、
変わってるそうね、
いろいろ ねあのいつかはね、うん、お会いしたいなと思ってたんですよ。
そう、
今回初めてね、あの先週から先月から来てもらってますけども、あのこういう方と僕は思ってなかったんです。もっとねイメージ的にはね、もうちょっとこうキャピキャピった人かなと思ったんですよ。
あ、
うん、
でも実際話を聞くと、うん、こう自分の失敗はどこにあるのかとか、
そうそう、自分をこう追求していく ね自分を追い詰めて追い詰めて最後にはね、達成されるようなねいいね人生送ってるなと思うんですけども、
なほこ先生どうですかこれを聞いて。
いやもうやってる本人はもうなんかそれに夢中になってるんで、もうあんま気にしたことなかったんですけど、まあそれでもまあ周りからは結構変わりもんやとはしょっちゅう言われてたので、だからまあ実際に自分も初めはバイクがなんで走ってるのかとかわからなかったんですけど、まあバイクが遅いよと、でなんで遅いんやろうなと思ったら、ちゃんとバイクも普段のメンテナンスをしないと速く走らないっていうのを聞いて、そうか、じゃあメンテナンス覚えたらいいのかと、でじゃあどうやって覚えたらいいんだって言って、だとりあえず人に聞くのが早いなと思って、で初めはね手渡り次第に周りのみんなに聞きました、
はい、
エンジンどうやってピストン交換するのとか、タイヤ交換どうやってやるのみたいなのを、とりあえずはまあ嫌がられながらも、まあ、とりあえず自分でやらないと、まあまあ、レースに勝っていけないというのも教えてもらってたんで、もうとりあえずは分からなくてもとりあえず自分でやってみる、でできなかったらまた誰かに聞いて、 できるまでやるっていうのをこうずっと繰り返していくと、まあ、そのうち、まあ、サーキットで1台分解して組み上げるぐらいまでのことはできちゃうようになっちゃったんですけどね。
なるほどね、泣けばできるですね。
そうです ね、
はい、なんかなほこ先生は一人でね、
はい、
パッとこうマシンを連れて行って、
はい、もう何でもやりますよ。もうエンジン調子悪かったらセッティングも出しますし、もう遅いなと思ったらエンジンも積み替えますし、ちょっとコーナー曲がらないなと思ったら足回り分解して自分でセッティングして走っちゃいますし、
その光景って男性がしてるイメージはあるんですけども ね、
そうですね、
女性がそれも一人で、
うん、
どうですか。
もともとメカニックを好きなんで、うん、やっぱりそういうことできるんですよ。
なるほど ね、
全然知らなかったらできないと思うんですけど、もともとそういうなんで走るんやろっていうね、そういう好奇心からね、そしてそういうメカニについていろいろ勉強してありますからできると思いますね。うん、だから反対に自分が整備しないと嫌なんです、不安なんです、
うん、
自分の整備したやつで自分が乗って、であかんかったらなんであかんかった、またそこをまた自分で攻めていくタイプと思うんですよ。
あ、そうです ね
それで今度またそこでステップアップしていかはるという、
そうですね、
発展型の、ね、方ですよね。
よく言えば、よく言えばですけど、ね、はい、まあ、悪く言えば、もうなんか頑固みたいな、もうなんか、もうその辺はもうそんなしなくてもってよく言われるんですけど、まあ、これがコンマ1秒につながるかもわからんって思ったら、ね、ついついやっちゃうんですよね、うん、
ちょっとここの、ね、はい、グリースを塗ることによって、またこのオイルを交換することによって、今度は1秒。
そうなんですよ。
ね。
そうなんです。
ここのこのギアのスプロケットのね、このゴミを削ることによってとかね、
うん、ここにこのグリスを一滴塗るとこんだけ早くなるみたいなね、うん、もうお得でしょ。
またわけのわからんこと聞いてきてね、
そうなんです、うん、
ここ塗ったら早出しでって、ここ塗ってみるんかとかね、
よく言われてたのは、私はミリ単位の整備屋って言われてたんですよ、
うん、
もうなんかサスペンションの、まあ、スプリングありますよね、はい、あれが4分の1回転閉まったり閉まってなかったりで、いやなんか違うって言ってこう分かるぐらい、
はい、常にこう自分で整備して自分乗って自分何回も何回もアタックしてって思いますよ
なんかややこしいでしょこういう人間ね。
いや、そのレースってね、
はい、
言ったら競争じゃないですか。
良いどんの競争ですよね、
はい、日頃早い人が勝てるっていうものではないんです、ね、
ないんですよ、これが。
どういう魔物がいるんですか、例えば。
まあ、よくあるのが、まあ、みんな揃って用意ドンをするので、接触しちゃったりとか、やっぱぶつかってちょっと転んじゃったりっていうのが結構あるんですよね。で、そういう時に、自分は全然大丈夫なところに走っててもたまたま前のそのライダーが転倒して、うん、それに巻き添え食っちゃったりとか、自分が走ってるところにいきなりバイクが飛んできたりとかするんですよ。でそうなると、まあどうしてもこう前に出ようとするタイミングをこうちょっと逃しちゃったりするんですけど、まあ私のやってるそのミニバイクのレースは、まあそんなにスピード域が出てないので、結構みんなこうポテンとこけてもまた起こしてブーンと走っていけるような、本当に転んでもまた立ち上がって走るみたいな、かけっこ競争みたいなのにすごく似てて、 いかにそういう転ぶ子をうまいことかわして前に行くかみたいなのが結構運命の分かれ道になるんですよ。で当然その1位2位の争いで競り合いになる時もあるんですけど、その時はもう相手の腹の探り合いですよね。本当にこいつは次インを締めるなと思ったら、自分はアウトにラインを取ろうと思ったら、そいつはインを締めずに同じようにアウトに並んできたらしまったというようなので抜けなかったりとか、まあそういうこうなんて言うんでしょう、お互いをこう分かりながらもちょっとでも前でゴールするっていうのがすごく駆け引きが面白いところだと思います。
そのミニバイク、
はい、
独特ですよね。独特ですね。そういう魅力が
結構最後の最後まで、うん、順位がわからないです。最終ラップの最終コーナーで誰が一番に帰ってくるかっていうのは本当に最後の最後までわからないんで。
そのミニバイク何 cc ですか。
今は、100cc とかも出てきてるんですけど、はい、んですけど、昔はみんな 50cc ばっかりで、はい、もう本当に街乗りでスクーター乗られてるバイクの排気量と同じちっちゃいバイクなんですけど、ちっちゃいからこそこうなんて言うんでしょう、競り合いも楽しめるという、はい、でまあ転んでもそんなに怪我も少ないので、まあお金もそんなにかからないっていうのがあって、結構やっておられる方は多いんですけど、
でも最初はね、僕も知り合いの方が今、はい、ミニバイクやってるんですけども、はい、最初はそういう気持ちでやりだしたら、
はい、
やるほど、やることによって、はい、どんどんどんどん結構お金がかかってしまうと。
そう、はまっていきます ね。
雨の日になったら、なるかもしれないけど、レインタイヤと普通のタイヤ持って行ったりとか、
そうですね。
いろんなね、パーツも持って行って、でその日にコンディションに合わせて、まあ、レインと雨降りそうやからレイン入れたと、まあ、雨がね止んでしもうてね、
あ、そうなんです、
急にうわまた帰れなあかんわとかね、
はい、
大変やっていうね。でもだんだん忙しいし、初めは気軽にできると思ってんけども、ちょっとお金かかるなっていうね方もいらっしゃるし、でもそこまでいかなくてもね、
そうですね、
だからちょっと走ってみたい、
はい、
ちょっとレースどんなっていうのから入っていくのもいいと思うんですよ、うん、で最初からレースやろうと思ってしまうと、もう周りのねやはり両親とかに危ないやめてけとか言われるかもしれないけど、最初ちょっとしたことによって自分の走り方が分かると思うんですよ。で 僕もね初めて 50cc のレースに何十年前かな出たことあるんですけど、自分では完璧やと思ってたんですよ、
はい、
でこれはピューンと抜かれていくんですね。なんでこいつこんな早いねと。
そうなんです、
ね、次のその後この後ろつくんですね。あのカーブここで倒して曲がったのかとか、そのいろんなねテクニックを覚えられるんですよ。うん、だあこまでブレーキかけへんのか、あそっか、あこまで行ったら倒せんのかとか、あこまで寝かせるんやったら俺もできるわと思って倒れるんですけどね。まあそういうねテクニックも磨けると思うんですよ。それといろんなこうそういう方のお話聞くことによってバイクの楽しさも分かると思うんで、ぜひこうサーキットをねこれからの方も一回はね一回挑戦してもらったらね、もう 50cc からねありますし、上はもう 100cc、125とは今ね、来てますけども、そんな自分、普段乗ってるバイクを、ちょっとこうね、ライトとかウインカー取っても
う
て、
もう全然、
それで OK ですからね。
そうですね。うん、やっぱり、排気量が、小さいので、ちょっとしたことが、すごく、すぐ変化が、現れるんで、例えば、ちょっとかっこいい、こんな部品をつけた、これつけたら早なると。で、実際につけると、やっぱ大きいバイクだと、良くなったか分からへんなっていうところが、やっぱ排気量が小さくて、物も小さいので、ちょっとした部品をつけるだけですごい速くなったりとか、で、もうちょっと曲がりにくいなと思ってたコーナーを、もうちょっとちょいちょいとこうスプリングをこう回しただけで、おすごい回りやすくなったとか、すごいね変化が分かりやすいんです。
なるほどね、うんうん、ミニバイクとかレースの特徴ですね、それはね。そうですね、うん、はい、そうやって自分の時間をフルに楽しんだ後、
はい、
充電してまた普通の生活に戻っていく、
はい、
そんな楽しみ方が上手な方が増えてるような気がするんですけども、どうですか、これからバイクに乗ろうかなとか、今はそんなバイクなんて考えられないよって思ってる方とか、はい、特に女性に向けて何かメッセージがありましたらお願いします、
は
い、
私もそうだったんですけど、やっぱり女の子だとできないわとか、いや私にはそんな重たいものっていうのを初めから決めてしまわずに、やっぱり周りの皆さんがやられてることっていうのは自分もやらないだけでチャレンジすれば誰でもできるっていうのを、やっぱり周りのみんなにも分かってほしいなっていうのを思います、
ね、身をもってね、
はい、
直子先生そのお父さんを説得するところ、
そうですね、
驚かすところから始まった人生が、
そうですね、やりたいと思ったらまずはやっぱり何でもチャレンジするのがいいですね。
ねえ、それで失敗しても納得はいくし、
はい、
成功すれば直子先生のようにどんどんと ね世界が広がってきそうですね、う
ん、いいですね。これからもどんどんチャレンジしてもらわないと。
そうですね、これから何かこう計画を立ててることとかあるんですか。
ね、ですね、まあちょっと今月試験をちょっと受けないといけないので、
はい、
試験勉強もちょっとしないといけないんですけど、まあ、それはまあ学校の方でちょっと受けなくちゃいけない勉強なんで、バイク以外でもまあそういうのもやりながら、まあ、できればそのライディングレッスンの方はもうちょっといろんな方に受けていただけるような活動はしていこうかなと思ってます。
そうですか、このパワフルな直子先生もね、体はね、はい、本当に大きいとは言えませんよね、華奢な感じで。
身長も158、60ぐらいですか。
あ、160です ね、はい、
はい、
ね、
体重は、
ね、はい、でもね本当に気さくな方で、はい、ね、
こういう先生に教えてもらったら面白いですね。
そうなんですよ、
怖い先生でもね楽しく教えてもらえたら、実はもっと怖かったしね。
そうそうそう、スクールに行ったらね、表現しないですか、
こらーとかね。
いや、そんなことないです。でも意外にちょっとスーパールタやなって言われる時もあるんですけど。
ね、こんな直子先生にね近づきたい、レッスンを受けたい、お話をしたいっていう方も多分いらっしゃると思うんですけども、
はい、
どこに行けば直子先生に会えますかね。
あ、週末ですけど、まあ、いつもそのライディングレッスンをやっている京都の宇治原にある近畿スポーツランドに一度足を運んでいただければ、まあ大概はいます。
そうですか、
はい、
ね、もうバイクにまつわるお話、人生についてもね、
はい、
お話ししていただけそうな気がするんですが、よろしいですか。
はい、もういつでもどうぞ。はい、こんな私でよければ。
そうですか、本当に心強い、ね、整備士であって先生であって、
はい、
肩書きいくつあるんですかね。
いやもうでも結構いい加減ですよ私も。どうなんでしょうね。はい、まあ先生って言われることは多いんですけど、あんま先生らしくないですね。
すごくフレンドリーな直子先生でした。もうね、先月から今月のゲストに登場いただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ機会がありましたらお越しください。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではこの後はラジオ小説をお送りします。
元友のバイクライフ、ラジオドラマ、ライダーデビュー第2話、怖い、痛い。幼い頃、両親と偶然出会った真っ白なバイクにコバルトブルーのラインが入った真っ白なつなぎ。海岸線を駆け抜けた風のような彼女。香織は彼女のようなライダーになりたいと教習所に飛び込んだ。
怖くないんだよね。
え？
今日は香織と樹はツーリングデートだった。自宅アパートに送ってもらった香織は樹に聞いてみる。もちろん免許を持っていない香織は樹の後ろに乗せてもらっていた。
当たり前。怖かったら乗ってないよ。急にどうしたん？
え、いや、なんでもない。
樹には教習所に通っていることは話していない。免許を見せてバイク買いに行くの付き合ってよと驚かせたいからだ。
変なこと聞くよな。
そう？ちょっと聞いてみたかっただけだよ。
あ、そう。じゃあ俺帰るわ。おやすみ。
うん、おやすみ。帰ったら電話してね。
わかった。
気持ちのいいエンジン音が小さくなるまで、いつきが帰った方向を見ていた香織は、ヘルメットを抱きしめたまま階段を上り、自宅へ入る。大きく伸びをして、明日の準備を始めた。長袖の T シャツにズボンを準備。明日の教習は技能教習だ。前回までの教習で教わったことは、ノートに書き留めてあるので、それを何度も読み返す。車から見えるバイクの位置。今日のツーリングで、いつきのバイクの位置を思い出しながら、教習用ノートを見て自分の中で再確認をする。明日はどれだけ走るんだろう。ワクワクしながら香織はベッドに入った。
はい、ストップ。向こうの直線はもうちょっとスピード出そうか。サードまで上げよう。
はい。
それと、リアブレーキは使えてないよ。フロントだけだと危ないからね。
はい。
教官から説明を聞いて、再度バイクを発進させようとする香織。クラッチがつながる瞬間が怖い香織は、時間をかけてゆっくりと、とはいかず、エンジンの回転数が高いためか、急発進気味で発進した。これは何度も経験しないとなれないから、と教官に言ってもらってはいるものの、なかなかうまくいかない。問題は発進だけではない。まだ乗り始めなので、コースは外周だけではあるものの、直線では、指示速度40キロまでスピードを出さなければならないのだが、
ほら、サードに入れて、もっとスピード出していいよ。
と、直線で並走してくれる教官に言われるものの、うまくスピードが出ない。香りの中では、指示速度40キロぐらい達しているつもりなんだが、実は30キロほどしか出ていない。何周か回って停車した香織の頭を笑顔で教官がポンポンと撫でた。
まだ怖いって感覚がそうそうだね。
はい。スタートの時も演出するんじゃないかって怖いし、スピード出すのも減速できるのかって心配で怖いんです。
スピードはちゃんと出すところを出して、減速するとこ減速しないと本当に危ないから、ね。
はい。
あ、それからスタートはゆっくりでいいよ。回転数が高いからな。急発進気味だからね。
はい、ですよね。
苦笑いをしながら、香織は だるくなってしまった左手首をブラブラと振り、もう一度ハンドルに手をかける。
手首もうちょっと力抜いた方がいいよ。力が入りすぎてるから痛いんだよ。
あ、はい。
よし、リラックスしたから発信しようか。
はい。
今日の教習はたっぷり2時間。着替えを済ませて、すっかり痛くなってしまった左手首を香りはブラブラさせていた。
そんなに力入れていたのか。
背後から教官が話しかけてきた。一番最初に教えてもらったこの教官はとても笑顔が素敵な人で、一番香りのことを見てくれている教官でもある。
どうも、左手がカチカチになってしまいます。
手首のサポーターを持っていたらつけておくといいよ。少しはマシになるから。
あ、はい。
次回からは外周コースだけじゃなくていいから、しっかりと直しておくんだよ。
はーい。
家に帰って香りはパソコンモニターの横に飾ってある写真立てを手に取る。幼い頃バイクに憧れた、一番最初のきっかけをくれた女性ライダーとの記念写真。ベッドに横になりながら彼女を見つめた。
あなたも最初は怖かったり手首が痛くなったりしたんですか。
心の中で写真の中の彼女は問いかけてみる。心の中で写真の中の彼女に問いかけてみる。香りの教習はまだまだ始まったばかり。
はい、今回のダイダーデビュー第2話ですけどね、はい、A ちゃん第2話ね、どうでしたか。
第2話ね、第2話に入ってもう完全に教習の話を入れてしまうと物語として難しくって、はい、自分で書き始めときながらなんて難しいことを選んじゃったんだろうみたいな、
ね、でも教習所ね、最初入った時は発信停止、まだバランスとのやっぱ難しいですからね。
そうです。私も取りに行った時にハンクラッチがすごく下手くそ で、
はいはい、
でよく回転数が上がったよって上がりすぎ上がりすぎって言われたのがあったので、
ね、急にパッと話して止まったりとかね。
そうそうそうそう、うん、
とでね、まあ、第2話はこういうね、まあ、初心者初めての経験ということでね、はい、その教習所入った時の、まあ、イメージですよね、これね。
そうですかね、そうですね。70度どうでした。
うん、これ聞いてると これから免許取りに行く人も、あ、こんなことするんだってね、ちょっと予備知識になっていいんじゃないですか。
そうですね。
だといいです。これでね、増えてくれると ね、いいですよね。
は
い。女性誰どんどんね、増えてもらっていいかなと思います。さあ、そしたら番組のお便り紹介お願いします。
はい、番組へのお便り、そしてリクエスト、皆さんからお待ちしております。郵便番号 630-8334 奈良市西野新屋町43番地奈良オリエント館内、こちらまで郵便の方はお願いいたします。ファックスの方は 0742-20-7840、 E メールの方は 784@nara.fm、 こちらまでお願いします。皆さんのリクエストお待ちしております。
そしたら皆さん、さよなら。
バイバイ。
さよなら。